はい、それでは今日はダニエル書の9章ですね。メッセージの題は、神の時間表です。タイムスケジュール。神の時間表です。今日学ぶところが、ダニエルが見た予言の3つ目になります。幻夢の3つ目になります。7章で4頭の大きな獣の夢がありました。8章で2頭の獣、その中に出てきたアンティオコスエピファネスについての小さな角の幻を見ました。そして9章にある幻です。で、この9章では非常に重要な聖書の予言、特にキリストの来臨についての予言についての重要な数字が出てきます。それが70週です。で、これを先ほど私が言った神の時間表ということであります。ダニエル書の特徴の一つが時がたくさん出てくることです。ダニエルが祈り賛美を捧げていたときに、その中に神は季節と時を変えられる方であると。つまり時を支配される神であられるということで、ことなんですね。ですから、キリストがこの世に来られたのも、たまたまその時期に来られたということではないことを、私たちは知る必要があるんです。今、紀元後の2010年ですけれども、キリストがお生まれになった、その前と後で、歴史を分けているわけですけれども、それは、たまたまその時期ではなかったんじゃない?その時期でなかったということではないんですね。そうではなくて、前もって神様がお決めになっていたんです。ですからイエス様が、この地上におられた時に、律法学者、パリサイ人に対して、こう言われましたね。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか?で、この警告は、主が再び来られる時においても、同じわけなんですよ。私たちが時の印をしっかりとわきまえているか、イエス様が戻って来られる時をわきまえているのか、かつてのユダヤ人の指導者のように見失ってはいけないことを知る必要があるし、また神をまだ知らない人たちも、そういう時が近づいているんだということを知る必要があります。では、9章の一節を見てください。メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年とあります。2節を見ると、すなわちその治世の第1年とあります。この時に、私ダニエルは預言者エルミヤにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟ったと。ダリオスが王になって間もなくの時でした。6章で私たちはこのダリオスについて学びました。覚えてますか?ダニエルが獅子の穴に投げ込まれましたけれども、彼は罠にはめられて、その法令に対して署名をしてしまったわけなんですけども、あのダリオスのことです。バビロンが滅んだのが紀元前の539年と言われてますけれども、おそらくはこれは538年頃であると思われます。この時に、今読んだように、ダニエルが預言者エレミアにあった主の言葉によってと、エレミア書を彼は手にしていたことがわかります。エレミア書を学んだ私たちにとってはですね、これは驚くべきことなんです。なぜなら、彼はエジプトに下りました。覚えていますか?バビロンによってエルサレムの町が破壊されるまで、その 直前まで語り続け、で破壊された後も彼はバビロンに連行されることはなく、その場に残っていました。そしてわずかに残っているユダヤ人たちと共にいたんですけれども、そのユダヤ人たちがバビロンに反抗してエジプトに下っていきました。で、無理やりエリミアもエジプトに連れて行かされたわけですね。で、そしてエリミアはそこで、おそらくは亡くなったことでしょう。で、そのエレミア書です。遥か遠くのバビロンの地、まあもうその時にはメディアペルシャの地になってますけれども、そこにまで、ダニエルの手に渡ったということであります。どういう経路であったのかわかりませんけれども。もしくはエレミア書の一部のみが、そのエジプトの部分ですね。その後で予言したものはエジプトにあるけれども、そのエルサレム破壊されたところまではエレミア予言していましたので、その一部のみが、そのバビロンの方に運ばれてきたのかもしれませんけれども、ダニエルにとってのエレミアは、自分が年少であったとき、まだ子供であったときに、全く孤独な予言活動をしていた、預言者として彼は知っていたわけです。実際に見たかもしれません。聞いていたと思います。ですから、ダニエルにとってこの預言者が一体何を語っていたのか、その全貌を知りたいというものすごい強い欲求があったと思います。そこで彼が入手した巻物、おそらくはですね、すぐに開いてむさぼり読んだに違いありません。そうしたら見つけたんです。ここに書いてあるように、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟ったとあります。実際の箇所を読んでみましょう。そのダニエルが読んだ箇所ですね。まずエレミア書の25章を開いてください。11節と12節です。この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに私はバビロンの王とその民、主の蜜げ、またカルデア人の地を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とすると。70年出てきましたね。で、今度は29章の10節を読みます。10節から14節まで読みます。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜げ。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来的希望を与えるためのものだ。あなたが私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の蜜げ。私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々と、すべての場所からあなた方を集める。主の蜜げ。私はあなた方を引いていった先から、あなた方を元のところへ帰らせると。この有名な災いではなくて平安を与える計画であるというのは、実はバビロンの捕囚後70年後に帰還できるという神様の約束の中で語られたことなんですよね。で、このようにして文章によって悟ったダニエルですが、次に祈りを捧げてるんです。で、なぜか70年という計画を神様定めておられますけれども、呼び求めて歩き祈るならと出てましたね。心を尽くして探し求めるならと出ていました。条件があるんですよ。計画というとですね、私たちは自動的に神様がそうしてくださるものだと考えてしまいます。けれども、祈りと願いという積極的な関わりによって初めてその実現を見ることができるという条件があったわけなんです。ある人がこう言いました。神の計画は必ずその通りになります。けれども神の御業は祈りを通して見ることができる。 神様のご計画の中に自分が関わるのであれば、その神様の恵みの栄光を私たちが見ることができるようになるのであれば、それは祈りという特権を用いることによってなんですね。願い求め、探し求めるものにのみ、この神様の幸いな計画ということを享受できるということになるわけなんです。で、これとても大事ですね。予言というと非常に宿命的に私たちは感じてしまいます。けれども決してそういうことではないんです。私たちが積極的に祈って関わっていく必要があるんだ。ということであります。で、この70年という期間、具体的に見てみましょう。ダニエルにとっての捕囚生活、約68年経っています、すでに。バビロンに捕らえされたのが紀元前の605年なので、70年後は535年、あるいは時期によっては536年になるでしょう。で、今が538年あたりですから、だいたい2年後に成就するわけなんですよ。エズラ記によると、クロス王の第1年に、クロスがユダヤ人に対してエルサレム帰還の布告を出しました。それが536年のことなのでですね。間もなくなんですね。で、ダニエルが自分が捕らえ移された605年から70年後、35年か36年あたりですね。それが先ほど言ったクロスの王の第1年という70年が、ここの70年になるわけなんですが、もう一つ興味深いのは、神殿だけを考えても70年が当てはまるんです。神殿が破壊されたのは605年ではありません。それは第一バビロン捕囚であり、第二があり、97年になりました、597年。そして586年に、第三バビロン捕囚において、エルサレムの町が破壊され、神殿が破壊されたわけなんです。で、その70年後、516年に、ゼルバビル率いる、ヨシュアですね、大祭司ヨシュア率いる、その帰還民たちが、神殿を再建し、落成した、その完成した年に当たるわけなんですね。ですから、どちらから見ても、この70年が当てはまります。で、このような驚くべき予言を見て、ダニエルは祈りを始めました。で、この祈りがものすごい深いんですね。正直なところ、これを説明するのに非常に困難を感じています。なぜならば、とっても深い私たちの根本的なところにある問題を取り扱って、ダニエルはそれを乗り越えたところの祈りを捧げているんです。後ですぐに祈りが聞かれてますけれども、私たちの祈りがいかにこの神様の御心に沿っていないかということをこう痛感できるようなですね、このダニエルの模範の祈りがここにあります。では見てください。3節ですが、そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。祈りの姿勢がここに書いてあります。顔を神である主に向けて祈り、断食をしたと。他のことを横に置いて祈りに専念する姿です。目を覚まして顔を神である主に向けて祈ったとありますね。気の赴くままに祈ったのではありません。目を覚まして力を尽くして祈っています。そして断食をしている。食べるのってすごい邪魔になるんですね。時間の、なんていうか、その集中力の妨げになります。ですから、食を絶ったわけですよね。祈りの中にはいろんな種類があります。例えば、絶えず祈りなさいという有名な言葉。24時間ですね、祈祷室にこもっているわけではないんですよね。そのことを言ったパオロ自身が、旅行をしたり、御言葉を教えていたり、手紙を書いていたり、いろんなことをしているわけです。ですから、絶えず祈りなさいというのはどういうことかと言ったら、常に心の中で、または口に出して、神様と共に歩んでいく、その姿勢を表しているわけです。具体的に例えば、ネヘミヤ記では、ネヘミヤが決断するときにですね、すぐにその、何かをしていく、この建築、 ネヘミヤがエルサレムに戻って、そして、その壁を再建していく、その全てのところにおいてですね、この祈りが入っています。王の前に出てる時に祈ってるんですね。だから心の中に祈ってるんです。で、こういう祈りがあります。で、これとっても大事な祈りですね。あとはですね、叫び求める祈りがあります。短い言葉で。ペテロが言いました。主よ、助けてください。湖の中で沈みそうになっていた時に、こういう祈りもあります。けれども、このダニエルのように、しっかりと時間をとって、他の妨げが極力入らないように、もう神様の前にしっかりと座ってですね、献身的に祈っていく必要があるわけです。パウロが霊の戦いのことを話している時に、こういう祈りについて話しました。エペソの6章の18節ですが、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。このような祈りです。そしてここで、荒布を置き、灰をかぶったとありますけれども、これはユダヤ人がよく行いますね。この荒布っていうのはですね、ラクダの毛を、この、ラクダの皮ですね、この、反対にして、毛皮を反対にして切るんです。痛いですよ、すごく。チクチクして。そして、灰をかぶってる。これは、嘆きや悲しみを表すわけですね。あと次に、願い求めるとあります。この一言もとても大事なんですね。英語だと、seek っていう言葉ですけども、祈りが明確に答えられること、神様が聞いてくださることを期待して祈っていくわけなんです。なんとなくの祈りじゃないんですよ。神様の答えがあるまでずっともうそこで自分がひれ伏しながら祈っていく。そういう祈りです。求める祈りです。では次4節をご覧ください。私は私の神主に祈り告白していった。ああ、私の神、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には、契約を守り、恵みをくださる方。いつもそうなんですが、祈りというのは呼びかけから始まっています。誰に祈っているかが大事なんです。イエス様も、天にいます私たちの父を皆が崇められますようにと、祈りなさいと言われたわけですね。誰に祈るのか。そして皆が崇められますように、つまり神様がどのようなご性質なのか、どのような働きをされているのか、それを全部含めた上での神様への呼びかけが必要なんだということであります。で、ここでダニエルが言っているのが、まず、大いなる恐るべき神。その通りですね、今エレミア書をダニエルは読んでいたんです。そうしたらことごとく、神様が言われていることがこのユダヤ人たちの身に起こっていた。そしてこれから神様が大いなることをしてくださるということ。これを彼はよく分かっていたわけです。それで、なんと恐るべき神様か。そしてあなたを愛しあなたの命令を守るには、契約を守って恵みをくださる方。素晴らしいですね。神様は真実な神様です。自分が約束されたことは必ず果たしてくださる方です。けれども条件があります。あなたを愛し、あなたの命令を守る。私は神とは関係がないものですというものに対してはですね、契約も恵みもないんですね。そのことについてダニエルは次に祈っていきます。ご説をご覧ください。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と離れ定めとを離れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち、首長たち、先祖たち、および一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。今、ダニエルはありったけの表現を用いて、イスラエルが罪を犯したことを言い表してますね。罪を犯しました。不義をなしました。悪を行いました。あなたに背きました。命令と定めと離れました。そして次に6節には、預言者たちを神が送ってくださったにもかかわらず、あらゆる地位にいる人々は聞き従わなかったと。これエレミア書に書いてあります。エレミアがですね、いろんな人に語りました。王にも首長たちにも、そして一般の人々にも、神殿に来るですね、一般の人々に向けても語ったことがあります。その他にここで先祖たちとも書いてあります。つまり、そのダニエルが生きていた時代の人たちだけではなく、その前の歴代の 人たち、先祖たちも含めてこの裁きが下ったのだということを彼はよく分かっていたんです。歴史的な祈り、歴史に介入するような祈りを彼はここで捧げているんですね。で、このようにですね、罪の告白というのは時間をたっぷり取る必要があります。だって神様に罪を犯したんですから。でも時に私もこうなってしまうんですが、まるで自動販売機のようにですね、神様ごめんなさい罪を犯しましたっていうのを100円玉入れてですね、ポコッと入れたらジュース、でボタンを押してジュースが出てきました と、どうしてかしたら第一ヨハネの一章の9節で、神はですね、罪を言い表す者は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての不義から悪を清めてくださると、ようやく、ああよかった、これで罪許されたと。いや、そうじゃないんですね。人に誰か傷つけた時どうですか。あ、ごめんねって言って許してくれる、これじゃダメですよね。本当に罪を悲しまないといけないわけですよ。これをここから学ぶことができるわけなんです。では次をご覧ください。7節です。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通りユダの人々、エルサレムの住民のもの、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近く、またあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち、首長たち、および先祖たちのものですと。このようにダニエルがここで強調しているのは、不面目は私たちのものだということです。すべてのイスラエル人を含めています。そのユダとエルサレムの人のみならず、遠くにいる人、つまりアッシリアによって捕らえ移された北イスラエルの人たちをもすべて含んで今ここで話しているんですけれども、完全に自分たちに責任があることを認めています。責任を受け入れています。神が正しく、自分に非があるという姿勢、これを絶対に曲げてはいけない根本的なことです。で、私たち何か不幸なことが起こると神を非難します。特にいつもの時は神のことを認めていない人ほど、悪いことが起こると神の名を口にします。例えばですね、地震でこんなにたくさんの人が死んだのに神がこれを許されたのかねと言います。どうでしょうか。神はお前間違っている、私の考え判断が正しいのだという、そういうですね、立場ですね。神が正しく、人が誤っているんだではなくて、人が正しく、神に非があるのだという考えなんです。違います。やはり神が正しい方なんです。公正な方なんです。今起こっていることについての情報が私たちに足りないがゆえに、その神様の正しさを見極めることができない、いや、御言葉によって情報があってもそれを見る怠慢さがあるために見えていないだけなんです。先ほどの地震の話、よくある話ですけれども、その例を使ってお話ししますと、神様は御言葉によると、すべての人が罪を犯し、それゆえに世界を私は裁くと言われました。その日は近づいています。そのために世界各地で地震が起こります。そして神様は、確かに私は世界を裁くという印を見せておられます。その目的はもちろん救いです。残っている者たちが、その生きている者たちが神の裁きがあるんだということを知って恐れを抱き、キリストに救いを求めることが、憐れみを求めることが神様のご目的です。にもかかわらず、私たちが神の前にへりくだり悔い改めるのではなくてですね、快適な今でリビングで地震のニュースを見てるわけですよ。そして神の名を口にして非難するわけです。 で、当時のユダヤ人の人たちにとっては、私たちよりももっと自分の非を認めることが難しかった悲惨な状況にいました。もう言葉に表現することのできないほど凄惨な光景をエルサレムの住民は目撃しました。経験しました。そして奴隷として連れてこられて、苦役と恐怖の中でいっぱいになっています。ホロコーストのことを思い出してもいいかもしれません。あの出来事のせいで神様を信じなくなったユダヤ人がたくさんいて、なんで神はこんなひどい目に遭わせるのかと、悪徳をついてもおかしくない状況なんです。けれども人間的には本当に理解ができます。けれども民族の単位においても、国の単位においても、そして個人の単位においても自分の罪なんだ。自らの非を認めることによってこそ初めての回復があるわけなんです。罪の許しがあるわけなんです。癒しがあるんです。あの有名なヨハネの第一の一章の9節、先ほども少し私が言及しましたが、その前後にある言葉を含めて今読みたいと思います。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。罪はない、罪を犯すことがないと言い張るから罪が残っているんです。で、罪を言い表す、告白するというのは同意するということです。神が言われていることに同意する、神が罪だとみなしておられることに同意していくことであります。では9節をご覧ください。憐れみと許しとは私たちの神主のものです。これは私たちが神に背いたからです。15節以降にですね、このダニエルが神様の憐れみと許しをこいています。ですから、まあ、ここからですね、その祈りをしてもいいのかもしれませんけども、ダニエルはですね、もう自分たちがいかに背いたかっていう、その衝撃、そのですね、衝撃が強くてですね、それをまたさらに言い続けていきます。10節をご覧ください。私たちは私たちの神、主の御声に聞き従わず、神がそのしもべである預言者たちによって私たちにくださった律法に従って歩みませんでした。イスラエル人は皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そこで神のしもべモーセの律法に書かれている呪いと誓いとが私たちの上に降りかかりました。私たちが神に罪を犯したからです。神は大きな災いを私たちにもたらすと、かつて私たちと私たちを裁いた裁き司たちに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは今まで天下になかったことです。モーセの律法、5章がありますね、5つ。最後は申命記で、その申命記の最後、モーセが死ぬ間際にモーセが説教をしたのが申命記ですけれども、28章に書いてあります。28章の63節から読みます。なぜならば直接ダニエルの時代に関わることが書いてあるからです。かつて主があなた方を幸せにし、あなた方を増やすことを喜ばれたように、主はあなた方を滅ぼし、あなた方を根絶やしにすることを喜ばれよう。あなた方はあなたが入っていって所有しようとしている地から引き抜かれる。主は地の果てから果てまでのすべての国々の民の中にあなたを散らす。あなたはそのところで、あなたもあなたの先祖たちも知らなかった木や石の他の神々に仕える。これら違法の民の中にあって、あなたは休息することもできず、足の裏を休めることもできない。主はそのところであなたの心をおののかせ、目を衰えさせ、精神を弱らせる。あなたの命は危険にさらされ、あなたは夜も昼も怯えて、自分が生きることさえおぼつかなくなる。あなたは朝には、ああ、夕方であれば良いのにと言い、夕方には、ああ、朝であれば良いのにと言う。あなたの心が恐れる恐れと、あなたの目が見る光景とのためである。 私がかつてあなたはもう二度とこれを見ないだろうと言った道を通って主はあなたを船で再びエジプトに帰らせる。あなた方はそこで自分を男奴隷や女奴隷として敵に身売りしようとしても誰も買う者はいまい。このようなことですね。恐ろしいこと。これが全部起こったんです。これずっと昔の話なんです。だからエレミアが予言を行っているときですね、ユダヤ人たちは、捕囚前のユダヤ人たちは、あしらってたんです。これ、いにしえの掟だ。古臭い我々の伝統よりも、周りで流行っている偶像にしないか。という考えなんですね。そしてエレミアが予言するや、あいつは古いものを取り上げて我々の生活に干渉してくる。とんでもない原理主義者だ。まあ、原理主義者ってこともないですけれども、今の言葉に直すとそういうことですよ。それを知ってかですね、モーセは、イスラエルが裁かれることを歌にしました。先ほど読んだ、申命記の28章、その後にですね、32章なんですけれども、その裁かれているその内容をですね、歌にしたんです。そして、その歌を後世の子孫たちが何気なく歌っているその歌の内容に、あれ?私たちが今経験している、その通りのことじゃないかと気づくことができるように神、モーセが歌にしたんですね。歌だとこれ、意味がなくても歌ってくれますよね。古い歌でもですね、ああ、このちょっと親しんで、これイスラエルの歌だ、ユダヤ人の歌だということで歌います。でもそれがまさに私たちの時代で起こってるじゃないかと、いうふうに気づかせるためなんだと、いうことを言ってるんですね。とても大事です。神の言葉ってその通りになるんです。昔に語られているからといって今関係ないのではなくて、むしろ神は今に至るまで忍耐して待ってくださっているんです。だからまだ多くの神が裁かれると言ったことが起こっていないだけなんです。けれども必ずその通りになります。では13節を見てください。この災いはすべてモーセの律法に書かれているように私たちの上に下りましたが、私たちは不義から立ち返り、あなたの真理を悟れるよう私たちの神主にお願いもしませんでした。もう実際に災いを受けているんですね。今受けているんですが、自分たちがモーセの律法の実現として神からの災いとして受け取ってない状態なんです。ただ漠然と悲惨な状態を耐え忍んでいるだけなんです。で、こういうことをですね、私たちはよく経験します。何か悪い状態になってですね、なんかとんだ目に遭ってるなぁ、と言って苦しんでるだけなんです。神様からの注意喚起であることに気づかずに、ただぼーっとしているだけ。だから神様がいつになったら目覚めるのかいと、そのように語りかけているわけなんです。では14節。主はその災いの見張りをしておられ、それを私たちの上に下しました。私たちの神、主の御業は全て正しいのです。私たちが御声に聞き従わなかったからですと、見張りをしておられたと。つまりご自分が語られた災いについて、の予言が、言葉が確かにその通りになっているのを監視されていたということです。だからつまりご自分が言われた通りに全て成就するということを強調している言葉なんですね。実際そうなったと。で、次から15節から、憐れみを乞う祈りを捧げます。しかし今私たちの神主よ、あなたは力強い御手を持ってあなたの民をエジプトの地から連れ出し、今日ある通りあなたの名を挙げられました。私たちは罪を犯し悪を行いました。主よ、あなたのすべての正義の御業によって、どうか御怒りと憤りをあなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から治めてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの悪のために、エルサレムとあなたの民が私たちを取り囲むすべてのもののそしりとなっているからです。具体的な祈りの内容、エルサレムが回復されることですね。そしてイスラエルの民が回復されることです。神殿が破壊され廃墟となって、違法地に踏み荒らされている。で、この状態を見て当然の権利として これを回復してくださいというふうにダニエルは主張していません。先ほどから見ているようにここでも言ってますけれども、私たちの罪のためにこうなったのだと。覚えてますか？イエス様が十字架につけられていたときに、右に左にですね、この囚人が、死刑囚がですね、十字架に共にかけられていて、片方はお前がキリストだったら救い出せとこのように罵ったわけですけれども、もう片方どうでしたか？これは当然のことであると。でももしあなたが御国に疲れるときには私のことも思い出してください。憐れみですね。責任を受け入れてるんですよ。自分がやったことを受け入れてるんですよ。でも憐れんでください。ただただ神様の憐れみにのみすがったわけなんです。でさらにダニエルは神の名のゆえにこれを行ってくださいということを強調しています。15節にあなたの名を挙げられましたと言いました。でその次にですね、あなたの町、あなたの聖なる山、あなたの民、あなた、あなた、あなた、あなたの名誉のゆえにエルサレムを治めてくださいということを言っているわけなんです。でこれとっても大事なんですね。エゼキエルが同じようにバビロン捕囚の中にいたエゼキエルが予言を行った時に神様がこうおっしゃいました。36章の22節からですけれども、それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこうおせられる。イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が行った諸国の民の間であなた方が怪我した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で怪我され、あなた方が彼らの間で怪我した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ、私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行くと。連れて行く、つまり帰還するという約束を成就されるときは、神様は彼らのためではなくて、むしろご自分の聖なる皆のためなんだとおっしゃっているわけなんです。祈りの答えというのは神様の名のゆえなんです。神様の栄誉のためなんです。救いと同じですね。キリストにあって神が私たちを選ばれたのは、エペソの1章の6節に恵みの栄光が褒めたたえられるためですと。私たちが何かをしたから祈りを聞いてくださるのではなくて、神様が一方的に憐れんでくださるから祈りを聞いてくださり、その栄光は神に行くのだということなんですね。憐れみのご性質のその皆が崇められるために、神様は私たちの祈りを聞いてくださるわけなんです。でダニエルはですね、ここで、エジプトの話をしてますね。15節、エジプトの地から連れ出してくださったと。神様は大きな力を示して救いを行ってくださいました。それがイスラエルの救いの土台になっています。同じようにエルサレムの回復も同じ救いの手を伸ばしてくださいという祈りなんですね。でこれはですね、ダニエルが初めに言ったことではなくて、実はイザヤが言ったことでもあるし、イザヤの51章の9節以降にですね、エジプトからイスラエルが救い出されたように、奴隷状態になっている離散の民がシオンに帰ってくること、これが贖いとして、この書かれています。でエレミアもそう言ってます。16章の14節15節でですね、それゆえ見よ、その日が来る、主の見つけ、その日にはもはやイスラエルの子らをエジプトの国から登らせた主は生きておられるとは言わない。でただイスラエルの子らを北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられるというようになる。私は彼らの先祖に与えた彼らの土地に彼らを帰らせるとですね。今杉越の祭りでユダヤ人は毎年お祝いしてますけれども、出エジプトをですね、思い出すわけですね。けれども神の国の中では、千年王国の中ではですね、世界中からイスラエル人が戻ってきたというその神様の贖いを、このお祝いするわけなんです。 私たちにとってはどうでしょうか。教会にとっては祈りの根拠、イエス様の復活ですね。神がイエス様を死者の中から蘇らせてくださったのですから、主よ、私はその蘇りの力を信じていますから、主よ、あなたが御力を表してください。罪に対する力、または体に対する癒しの力、また宣教の戸が開かれること、すべてが死者の中からイエスを蘇らせた神の御力を信じるがゆえに祈っていくわけなんです。では17節をご覧ください。私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いを聞き入れ、主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。私の神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちのアレッサンダ様とあなたの皆がつけられている町をご覧ください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。主を聞いてください。主をお許しください。主を心に留めて行ってください。私の神よ、あなたご自身のために遅らせないでください。あなたの町と民とにはあなたの名が付けられているからです。名が付けられているからだ。ネヘミヤも同じ心を持っていました。このユダヤ人帰還したけれども非常な困難の中にいる、城壁も崩れているという知らせを聞いてですね、彼も泣いて泣いて断食しておりました。なぜならば神様の名が付けられているからです。そしてダニエルの今の祈り、最後ですね、願いを聞き入れてください、御顔を輝かしてください、耳を傾けてください、目を向けてください、心に留めてください、遅らせないでください。非常にさっき言った願い求める、積極的、能動的、真実な願いですね。これですね。なんとなく祈っちゃいけないですね、私たちは。イエス様言われました。求めなさい。探しなさい。戸を開きなさい。祈るときにこういう前に出ていくような祈りをしてみましょう。それでは20節。祈りの答えが書いてあります。私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民、イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神、主の前に伏して願いを捧げていたとき、すなわち私がまだ祈って語っているとき、私が初めに幻の中で見たあの人、ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて、私に近づき、私に告げていった。素晴らしいですね。祈りを捧げていたとき、その時に来たというんです。祈り終えないで来たんです。で、初めに幻の中で見たあの人というのは、8章に出てきました。幻をダニエルが見た時にですね、この8章の16節で、ガブリエルよ、その人にその幻を悟らせよという声が聞こえて、そしてガブリエルがその解き明かしを行いましたけれども、ガブリエルが来たんですね。祈り終えないうちに、なぜか神の御心にかなっていたからです。先ほどのダニエルの祈りが神の御心にかなっていたからです。そして夕方に捧げ物を捧げる頃とありますけれども、これはですね、捧げ物を捧げていたわけじゃないんですね。彼がね、神殿がないですし、バビロの方にいるし、そういうことではありません。その時間になった時ですね、ずっと祈ってたんですね、夕方まで。そして素早く飛んできた。そして次見ましょう。ダニエルよ、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。ダニエルは長く祈ってたんですけども、実はですね、なんかガブリエルが待ってたって感じですね。祈り始めたときにすでに神様からの答えがあったわけです。で、ガブリエルがですね、ダニエルに神に愛されている人だと言いました。神にというのは実は新改訳聖書の訳のですね、つけたものであって、もともと愛されている人と書いてあります。まあでも、まあ神様に愛されているということでいいと思うんですけれども、神様に愛されている、もちろん神様は罪人をも愛しておられます。そうですね。けれども、その愛とそのダニエルに対して持っておられた愛というのは違います。三つの種類の愛があるというふうにある人は言いました。罪人に対して持っている、全世界に対して持っておられる愛、 信じている者たちに対して持っておられる愛、そしてご自分の御子に対する愛、言われましたね、父なる神が、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。もちろん御子に対する愛が最も深く親しい愛ですけれども、ダニエルがこの愛されている人と神様が呼ばれた時には、本当に神様ご自身がダニエルのことを慕っていたわけです。だからすぐにでも答えてあげたいと願ったわけですね。まあ、似たような人でアブラハムがいます。アブラハムは神の友と呼ばれました。では次、実際の幻であります。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と預言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。ダニエルの祈りに応えて、あなたの民、つまりユダヤ人と、またあなたの聖なる都、つまりエルサレムに対する回復の約束ですね。その期間が70週です。週は7年間のことです。ダニエル書の中で時が1年であることをもうすでに学びましたが、週といったら7日間ではなくて7年間です。ですから合計490年間です。その期間の間に今の約束が成就すると、実現するということです。6つのことが書いてありました。1つ目は背きをやめさせる。先ほどイスラエルが神に背いてきたことをダニエルが告白しましたが、主がそれをやめさせてくださる。2つ目が罪を終わらせる。神様が裁きを行われることによって罪がなくなるか、あるいは罪そのものを取り除かれるか。どっちの意味もあると思いますが。3つ目が、咎をあがなうです。これ訳し方によっては、咎のために和解が与えられると訳すこともできます。咎があれば神と敵対関係にありますが、神様が咎を取り除いてくださり、私たちと和解をしてくださるわけですね。4つ目、永遠の義をもたらす。永遠の義です。一時的な義ではありません。完全な義ですね。神様が与えてくださる義です。これを、1から4まで、これをですね、私たちはキリストの十字架によって見ることができます。背きと罪のすべてをキリストが背負ってくださったことによって、神様の怒りを受けてくださったことによって、神様は和解をしてくださいました。そして、キリストを信じる者に永遠の義、キリストの義が与えられています。でも、ユダヤ人とエルサレムに与えられたこの約束、異邦人に及んで、ユダヤ人の多くがまだこれを受け入れてないという状態が現状です。なぜならば、ユダヤ人がイエス様が初めに来られた時にメシアとして受け入れなかったからですね。けれども、キリストが再び来られる時に、イスラエル人が主に立ち返って、御霊の注ぎを受けて、そして新たに生まれて、この約束を自分たちのものとすることを私たちは、聖書のいろんなところで見ることができますが、例えばローマの11章の25節から27節で見ることができます。で、次5つ目、幻と予言の確証です。今までの幻、予言、聖書にある予言ですね、すべてが完成し成就するということです。ですからこれは私たちまだその実現をすべては見ていません。黙示録の19章にですね、イエスの証は予言の霊ですと書いてありますけども、イエス様が白い馬に乗られて地上に戻って来られるとき、このときにこの予言と幻の確証が与えられるわけです。そして6つ目、至聖所に油を注ぐ。で、これがイエス様が戻って来られてご自分で神殿を建てられて、その神殿に油を注がれる。神の国が始まる時です。これが70週が満ちる時までに完成された出来事、完成する出来事ですけれども、その70週に至るまでの時間表が次に書いてあります。その途中で何が起こっているかを、この私たちは見ることができます。 25節、それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれたもの、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に、再び広場と堀が建て直されるということですね。まず、時間表が、その時計が動くのが、エルサレムの再建の命令が出てからです。ネヘミヤ記の2章の1節にあります。アルタシャスタ王の第20年の2、3の月に王の前に酒が出たとき、その後でネヘミヤがですね、この悲しい顔をしていたんです。そして、なぜかというふうに王が聞いたときにですね、ネヘミヤは祈りながらですね、答えました。その私たちのその仲間が本当に大変なところにいるのに、どうして悲しまないでいられましょうかと。そして、再建しに行ってもいいですかと。そしたら王が行きなさいとこう言ったわけです。でそれで、行ったわけですけれども、その時ですね。紀元前の445年の3月14日です。この2、3の月、これを見ていくとですね、その時期になります。そして、ここでですね、新改訳聖書では、油注がれたもの、君主の来るまでが7週、また62週の間とありますけれども、この7週のところの後にこれ、文が止まってますね。そうじゃないんですね。これ続いてるんです。新共同訳ですと、油注がれた君の到来まで7週あり、また62週あってと書いてあります。で、この油注がれたというのが、メシアのことです。英語ですと、The Messiah。もちろんヘブル語だと、ハメシアって書いてあります、ちゃんと。つまり、メシアが来られるのが、7週また62週の後、つまり69週の後だと言っているわけなんです。で、ここで、苦しみの時代に再び、広場と堀が建て直されると書いてますけれども、7週の間に起こるものと思われます。つまり49年の間に起こるわけなんですが、もちろんネヘミヤによるエルサレムの再建によってこれは実現しました。で、残りの62週、つまり全部合わせると69週の後にメシアが来られるわけなんですが、9章の26節をご覧ください。その62週の後、油注がれたものは断たれ、彼には何も残らないと。紀元前の445年3月14日から7週62週足した483年ですね。490年に 7年足りない数字ですけれども、でこれ1年を360日にして計算した人がいます。ロバート・アンダーソンという人なんですけれども、紀元後の32年の4月6日だそうです。で、新約聖書、ルカによる福音書の3章の一節に、皇帝テベリオの治世の第15年とあって、その時に主が交渉外を始められたことが分かっていますので、紀元の28年だそうです。で、イエス様が死なれるまでに、合計4回の過越の祭りがありました。で、過越の祭りの日にイエス様死なれましたよね。で、それです。紀元の32年だと。で、水越の祭りが4月11日にあったと言われますけれども、5日に戻しますと4月6日の日曜日になって、その日曜日というのが、福音書を見ますと、イエス様がシュロの聖日で、エルサレムに入場されて、ホサナという歓声を上げられた。その日であると説明しています。で、その日に、イエス様が入られて、同じ週に、立たれた、つまり死なれたということです。で、これが正しいかどうか、私は定かでは正直ありません。なぜならば、イエス様がお生まれになったのが、紀元前の4年だと言われてるんですね。4年か5年か6年かわからないですけども、4年。どんなに、遅くても4年だと。で、そうすると、イエス様が死なれたのは紀元後の30年ぐらいであると考えられるので、多少の違いが出てきます。いずれにしてもですね、 メシアがこの時期に来なかったら、死ななかったら、この予言は間違ってるんです。あのエルサレムのところで、その時期に、死んだ人が誰か、イエス様しかいないんですよ。イエス様しかいないんです。メシアとして来られた方、君主とさ、君と書いてありました。君として来られて、そして立たれた方、その時期に、紀元後の30年から、まあ33年どっちもいいですけども、32年か、あの時期に、イエス様しかいないんです。時が大事なんです。時が。メシアの到来については時が大事なんです。先ほど言いました、ホサナという群衆の叫び声、詩篇の118編にあります。ハレル詩篇とよく呼ばれます。メシアを賛美する詩篇、喜ぶ詩篇です。で、日本語でその25編節を見ると、ああ、主よ、どうぞ救ってくださいと書いてあるんですけど、そのホサナなんですね。で、その前にある御言葉を読んでみたいと思います。22節から24節、詩篇の118編。こう書いてあります。家を建てる者の捨てた石、それが石杖の石にあった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。設けられた日というのが、まさにイエス様が入場された日なんですよ。歌でありますね。この日は、この日は主が作られたって。我らはこの日を、何でしたっけ、喜ぼう。ですか、ね、その日のことを思って私たち歌ってるんですけれども、その歌ってる日のことを思って歌ってるんですが、実際はメシアの日なんです。メシアが、メシアとして公に来られる日なんです。だからイエス様はエルサレムに入場され、神殿の敷地のところでユダヤ人の指導者と語られていたときに、家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石となったという箇所を引用されて、ユダヤ人指導者がイエス様を捨てること、殺すことを予告されたわけなんです。ヨハネの福音書はこの時を大事にしています。私の時という言葉が何度も出てきます。カナの婚礼においてマリアに対して私の時はまだ来ていませんと言われました。カリオの祭りで自分を公に表しなさいと兄弟たち、弟たちがですね、イエス様に言った時に私の時はまだ来ていませんと言われました。でですね、内密でイエス様カリオの祭りに参加されたんですね。途中で教え始められました。で、捕まえられそうになってるんです。何度となく捕まえられそうになってます。エルサレムにおられる間に。でも、イエスの時がまだ来ていなかったからですって、あるというヨハネの注釈があるんですね。神に定められた時があります。で、これがダニエル書にガブリエルを通して神様が与えてくださったこの69週の後の出来事なんですね。イエス様が吸い腰の祭りに近づいた時にヨハネの福音書で、人の子が栄光を受けるその時が来ました。だから、パリサイ人と、サドカイ人もいましたね。パリサイ人だけじゃなくて、サドカイ人もいて、そして印を求めた時にイエス様が、最初に私が引用したように、空模様を見極めることができながら、今晴れてますね。わかるんですよ、すぐに。で、ね。わかっていながら、なんで時の印がわからないの？ダニエル書に書いてあるんです。なんでわからないのか。ここまではっきりと書かれているんだから、知らなかったでは済まされられない、済ませることはできないんですね。今のユダヤ教の人々は一体どうなってるのでしょうか。ユダヤ人の人でイエス様を信じる人の中で、なんでイエス様を信じたか、その決め手になる御言葉のうちの一つがこのダニエル書の9章です。あともう一つはイザヤ書の53章です。あのメシアが、私たちの罪のために死なれるところですね。イエス様以外にメシア存在し得ないんですよ。立たれなければいけない。死ななければいけない。あと、異邦人である私たちも考える必要があります。どうして偶像なんか拝むんですか？ 生きてもいない石焼きで作られたものを拝んで、なんでキリストを信じないんでしょうか。紀元前の538年頃に与えられたこの予言、約600年後にその通りになっている、その神様のキリストが私たちが信じるキリストです。生ける神がおられるんですね。で、次からキリスト後の予言が続きます。9章26節の後半です。やがて来たるべき君主の民が町と聖地を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。やがて来たるべき君主というのが反キリストです。7章の小さな角、8章のアンティオコスエピファネスがあらかじめ示した小さな角です。そしてやがて来るべき君主の民と言ってますね。君主本人ではなくて民が来ると言ってます。7章の第4の獣、ローマでしたね。そこから小さな角が出てきました。紀元の70年にローマ総督の、また後に皇帝となったティトスがエルサレムと神殿を破壊しました。せっかく油注がれたものが来て、死聖所に油が注がれるかもしれなかったのにもかかわらず、メシアが立たれたことによってやがて来たるべき反キリストが準備される。けれどもその前に民が来てですね、町と聖所を破壊したということです。そしてその終わりには洪水が起こりと書いてあります。で、これがですね、軍隊がどんどんどんどん進んでいく様子を表しています。他の箇所で あるんですけれども、例えばダニエル書の11章の10節で、大軍を集め進みに進んで押し流して越えていきという表現があるんですね。で、この間断なく進んでいる軍隊の様子をこの洪水と形容しています。で、このようになるんだと、終わりまで続くんだと、長い期間なんですね。だから69週まではその通りの時間だったんですけれども、この26章の後半部分では終わりに至る、26節の後半部分までは終わりに至るという、その長い期間を含ませた予言になっているということに、ことを念頭に入れてください。ちょうど時計が電池がなくなって途中で止まってしまったみたいな感じです。最後の70週目がまだ始まっていない状態であります。で、このまた戻りますけど、26節の聖女と町と聖女を破壊するということですね。イエス様同じこと言われました。オリーブ山で神殿をご覧になって、石が崩されずに積まれたままで残ることは決してありません。この26節をお考えになってたことは明らかです。このことをお考えになってたんです。だから世の終わりはどうなるんですかというふうに弟子が聞いたときに、あらす憎むべき者が立ってはならないところに立つのを見たならば、聖所に入るのを見たならば、次に出てくる27節ですよ。もうイエス様はこの26ですね、そして27をですね、もう、こう頭に入れながら、あのオリーブ山での終わりの日についての、終わりの日についての話をされたことは明らかですね。そして、この終わりまで続くというところなんですけれども、イスラエルは、イスラエル、エルサレムですね。エルサレムは、異邦人に踏み荒らされました。歴史を紐解けば、ビザンチンがやってきました。ですから今イスラエルに行ったらですね、ローマカトリックよりも、ギリシャ正教の方が強いですね。東方正教の方が強いです。 そのゆかりのある教会とかですね、行くとそのギリシャ正教の方が強いですね。で、ビザンチンがあった。でその後にイスラムがやってきて、でその後に奪還すると言って十字軍がやってきた。まあその十字軍が一番有名ですね。私たちの世界史で十字軍勉強しますので。でそれでまたあのサラディンがですね奪還して、今度はマルドゥクというエジプトから来たイスラム教系のこの国ですね、支配した。でそして今度はオスマントルコです。今のトルコですね。オスマントルコが来てそこを支配した。だから今のエルサレムにある旧市街の城壁はオスマントルコがの王が作ったものです。そして英国のイギリスの委任統治が始まって、そのように異邦人によるその戦争も何回も何回も通したその踏み荒らされていくということがここに26節に書いているわけなんです。イエス様がこう言われました。ルカの21章の24節ですが、人々は剣の刃に倒れ捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますと言ったんです。長い期間です。非常に長い期間です。まあ、その間に神様は違うことを行われました。異邦人に救いを伸ばすその働きを行われ、今に至っているわけです。ユダヤ人と異邦人がキリストにあって一つになっているその体である教会をこの地上に置く働きをされています。でもこの時間表、今の時代を見ると驚くことがあるんです。なぜならばエルサレム、今どこの国のものになっているか。イギリスの時代は終わりました。イスラエルのものになっているんです。ユダヤ人のものになっているんです。1948年にイスラエルが建国しましされました。その時は分化されていましたので、そして独立戦争が起こってですね、けれどもヨルダンとのトランスヨルダンとの戦いにおいてはですね、東エルサレム、今その神殿の丘があるあの東エルサレムですね、そこはトランスヨルダンのものとなりました。けれども1967年エジプトをはじめとするあとヨルダン、そしてシリアがですね、この戦いをしようとしているときにイスラエルが先制攻撃を仕掛けて6日戦争が始まったわけです。まあその時は6日なんて絶対わかんないですね。もう長く続くかもしれない。たった6日でイスラエルの土地が4倍になったんですけれども、その時にシナイ半島を取り、そして今のヨルダン川西岸をイスラエルが支配した時にエルサレム、東エルサレムを奪還し、あの神殿の丘がイスラエルの主権下に入ったわけなんです。ですから厳密に言いますと26節ですね、すでに終わってるんですよ。27節に入るその微妙な時期に私たちがいるんだということに気づいてください。27節を見てください。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。あらす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた全滅があらす者の上に降りかかるということで、神殿の回復を祈ったダニエルですけれども、その神殿の回復が行われる前に神殿を荒らすこのやがて来たるべき君主が現れる、反キリストが現れるんだ。その中に契約があるんだと。多くの者と契約を結ぶと。でこの多くの者は英語ですとあの定冠詞がついています。ダガツダのような定冠詞ですね。あのヘブル語でついています。つまり先ほどの24節にあなたのため、ユダヤ人のことです。ユダヤ人のことです。そしてユダヤ人の多くの者と契約を結んで、半周つまり3年半経った後にアンティオコス・エピファネスと同じように約束を破棄して神殿を荒らしに荒らすことになります。多くのユダヤ人は彼がメシアであると信じて契約を結ぶわけですね。その中に神殿を再建するということが契約の中に含まれているわけです。 でなければ神殿が26節で破壊するというふうに書いてあって、27節で神殿を荒らすとありますけれど、まず再建されなければこの27節は始まらないわけなんですよ。でその契約を結ぶわけなんです、この反キリストが、この多くのユダヤ人と。それが第70週目の始まりであり、7年間の始まりなわけなんです。今の状況は神殿の丘、イスラエルの主権の中にはあるものの、イスラム教がその敷地を管轄しています。だから神殿を建てられる状況にはないんですが、準備している団体がいます。正統派、超正統派のユダヤ教徒ですね。金の食台、備えのパンの机、大祭司の装束など、神殿礼拝に必要なものすべて揃えています。で残りはイスラム教側と仲介して、そこに神殿を建てることができるようにする人物がいれば可能なんです。一度クリントンがやろうとしました。あのクリントン大統領ですね。アラファトと当時の首相バラクを呼び寄せてですね。で、こういう提案をしたそうです。あの神殿、岩のドームのすぐ横に壁でも作って、その横に神殿を作ったらどうかと。まあ、今岩のドームがあったそのすぐ北の方ですね。神殿を作って、そしてその間に壁を作れば両立できるじゃないかと。これを行ったらですね、成功していたら、まあ、クリントンが反キリストになってたかもしれませんけれども、アラファトが蹴ったんですね。アラファトが蹴りました。クリントンでさえもできなかったわけです。けれども、やってきたときには、それ成功するわけです。成功するわけです。それで、ダニエルの第70週が、始まるその7年間。これがとっても大事な、その時間表になります。神様の、そのイエス様戻って来られる前のですね、7年間ということをしっかりと頭に入れることによって、他の予言、イエス様が言われた、オリーブ山で言われた予言、また黙示録にある予言、他の予言を知るための、その何て言うんですかね、この下の土台になるんですね。その上に家が建っていきますけれども、その枠組みがなければ家を建てることはできません。そこになります。だから黙示録には あのダニエル書にも7章に書いてありますけど、一時二時三時という言葉が出てきますね。でそれが一時二時半時足すと3年半ですね。これ半周ですよ。そして次に黙示録では42ヶ月、3年半、そしてあとは260日ですか、3年半です。これも黙示録に出てきます。テサロニケにこの人物が入って、テサロニケ人への手紙第2の、2章にですね、この人物が入っていて、自分が、この神であると宣言しますと、そこにも書いてありますし、このことが起こるわけです。そして最後についに定められた全滅が荒らす者の上に降りかかるとありますが、これがもうすでに私たちは見てきました。2章においてはですね、人手によらず切り出された石、それが人の像に当たる。そして7章においてはですね、第4の獣が、この人の子が来られるときに殺されて、そして燃える火の池に、燃える火に投げ込まれるの、それが書いてありました。で、8章にもですね、このアンティオコスエピファネスの、この予言の中に出てきましたけれども、25節のところで、8章の25節で、人手によらずに彼は砕かれると。もうこの終わりはもう全部砕かれる、倒される、投げ込まれるということで、この9章も同じく定められた全滅と書いてあるわけなんです。で、これは黙示録にイエス様が白い馬に乗って、この来られる時にですね、獣と偽預言者、つまり反キリストと偽預言者が生きたまま、火と硫黄の燃える池に投げ込まれる場面が出てきます。ということで、神のタイムスケジュール、時間表です。 私たちがどの時代にいるか、先ほど説明したみたいにしましたように非常に微妙な時にいます。26節の最後のところから27節のこの微妙な時期にいるわけです。ここまではっきりしてるんです。空模様を見分けることができるんだったら、なんで時の印がわからないのか。イエス様が初めに来られた時に責められたその言葉、私たちも適応させていかなければいけません。どうすればいいんでしょうか。日々の生活の思い煩いによって自分を埋没させてはいけないということです。目を覚ましていなさい。神が命じられたことをことごとく行っていくことです。時をよく用いて神の国の広がりのために働いていくことです。そして自分を清く保つことです。神を恐れかしこみつつ生きることです。神の裁きは近づいているので。そして私たちはイエス様から命じられています。御国を来たらせたまえと祈りなさいと。このことを思いながら、時間表を考えながら生きていくんだということであります。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に素晴らしいダニエルの祈りをはじめとした、そしてこの時間表という素晴らしいこの幻をあなたが与えてくださったことをありがとうございます。私たちがどの時代にいるかがはっきりと分かりました。主よ、私たちが具体的にどのようにこの時間表の中で生きていけばよいのかを、私たちが、このよく考えながら、思い御言葉を思い巡らしながら具体的な行動に移すことができますように助けてください。今は本当に悪い時期です。だから賢く時間を用いなさい、時を用いなさいとあなたは命じられております。どうぞ助けてください。知恵を与えてください。力を与えてください。精霊で満たしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。